はい、ということでワークルールズの3回目の音声なんですけども、まあ、前回ちょっといろいろ長く話しすぎたので今回簡潔にいきたいと思います。前回言った通りですね、社員のレベルが高い前提で書かれているような気がするので私はちょっと読み取りきれない部分もありましたということを話しましたが、最後の14章にですね、あなたも明日からできるなんかワークルールズ的なところがあって、結局、組織をね、Google みたいにいい感じの会社したいんだったらこの10個やってみなよみたいなのがまとめられてるので、そこの部分をね解説したいと思います。14章にあるので皆さんもぜひ読んでほしいんですけども、自由度の高い環境を手に入れたい人のためにあなたのチームや職場を変える10のステップを紹介しようということです。1、仕事に興味を持たせる。2、人を信用する。3、自分より優秀な人だけを採用する。4、発展的な対話とパフォーマンスのマネージメントを混同しない。5、日本のテールに注目する。テールっていうのは、TALE のテールです。あの尻尾のテールじゃなくて。6、金を使うべき時を惜しみなく使う。7、報酬は不公平に払う。8、ナレッジ、きっかけ作りをする。9、高まる期待をマネジメントする。10、楽しもう。そして1に戻って繰り返しということです。で、各ポイントについて説明されてるんですけども、なんかいまいちピンとこないっていうか、そりゃそうだろうねみたいな、なんとなく印象としてはすごく大事なところを抜かして喋ってんじゃないかなって気はちょっとしましたね。なんとなくでパッと見たらそりゃそうだろうって内容ばかりですよね。でもそれはそうなんだろうけれども、なんか解釈とか、実際何を行っているのか違うのかなとか思ったんですけど、そこについては書かれてなくて、なんか当たり前のことが淡々と書かれているような気がしたんですけどね。私の読み取り能力が足りないだけなんでしょうか。10個の中で、これは大事だなと思ったのは、これは別に Google が編み出したっていうわけじゃないと思うんですけども、仕事に意味を持たせるっていうのはすごく大事ですよね。私も、いろいろ仕事をいろんな人を頼んでいて、で頼むときに、できれば、プラチナとレバ会両方参加している人に頼むようにしてるんですね、基本的に。なぜかというと、私にたくさんお金払ってくれてるので、仕事、実際優勝で仕事をしてもらうことを通してより層深い学びを得てほしいなと思ってやってる部分があります。で、その時にやっぱね、なんか一回やるのも結構しんどそうな人っていらっしゃるんですよね。なんかしんどそうみたいな。でなんか ありきたりのパフォーマンスしか上げてこないっていう人がいるんですけども、それはね非常に困るわけです。なので、そういう場合にはですね、私はなぜあなたにこれをお願いしたのかってことを一応説明するようにします。で響く人は響きます。だいたい7割ぐらい響くかなと思うんですけど、3割はね何言っても響かないですね。結局お金欲しいけどそれはお小遣いが欲しいっていう人は結局何やっても響かないですよね。だけども、なんか自力で稼ぐ力が欲しい、魚が欲しいんじゃなくて魚の釣り方欲しいみたいな人は意義を説明すると、要は仕事に何の理由があるのかっていうことを説明すると、うまくいくかなと思いますが、これ今私が個人的に自分で会社をやっていて、で、自分の裁量で誰かに仕事を頼めるって状況なので、それできると思うんですけど、これ会社で実際できますかね。仕事に意味を持たせるとかって、持たせることはできると思うんですけども、相手がそれを意味があるものと感じられるかどうかって問題があると思うんですよね。例えば、すごくざっくり言うと、例えばこの仕事はすごくめんどくさいけども君のキャリアにとってすごく大事なことなんだよって言われたとしますよね。言われたことある人いると思うんですけど、ピンとこないですよね。私も会社員の時言われたんですよ。これをなんで横山さんに頼んだかっていうと、横山さんが将来こういうキャリアパスを行くときにこれが必要になってくると思うから、ちょっと大変だと思うけどアサインしてみましたと。だからきつかったら言ってほしいし、ヘルプ入れるからみたいなこと言われたんですけども、ピンとこないですよね、やっぱなんとなく。なのでなんていうのかな、やっぱこれは、この職場で何かを身につけてもっとキャリアアップしていこうっていう人の前提ではあるけれども、では聞くと思うんですけども、そうじゃない場合は、ただなんかめんどくさいこと言われてるだけだなって受け取る人多いだろうなというふうに思いましたね。やっぱりなんかこう、 向上心がすごく高い人が社員としている前提なのかなって気はしますね。どうなんですかね、この仕事はあなたのキャリアによってここがこう役立つと思うからって言われて喜ぶ人ってどれぐらいいるんでしょうね。だ本当にその例えばですけど、私とか細かくセールスレターとかもなんかいろいろアドバイスしながら書いてもらったりする時あるんですけども、自分で書いた方が早いですよね、正直。だけどやってもらうって、でそれはなぜかって、その人がそれをやったらいいだろうな、ぶち抜けるだろうって思って予測して頼むし、その人もぶち抜けることを望んでいるから、そういう場合はあそうなんですね、頑張りますってなるんですよね。だけどそういう意識がない会社員だったら、いやもうなんかよくわかんないけど、とにかく給料上げてくれるのどうなんすかみたいな感じになるじゃないですか。だからなんか、やっぱそういう前提があるかなと思ったんで、この本が役に立つ人っていうのは相当向上心がある人、あとは会社でなんか学ぶこと学んだら、よりステップを上げていきたい、会社員として上げていきたいか、もう場合によっては起業したいみたいな人が集まっている前提かなって気がするので、やっぱね本を読むときって前提がすごく大事だなというふうに思いました。なので、会社だとちょっと難しいと思うので、この、特に日本の会社の場合難しいと思うので、ワークルールズを読んだ内容はですね、ご自身で仕事をするときにちょっと当てはめてみるといいんじゃないかなという感じです。以上です。